223ページの10行目ですね。御書をお持ちでない方は聞いててくださいね。223ページの10行目の下のところ、私より大きい声の方がいて教えてくれます。223ページの10行目の下のところに、受験の効用はというところですね。それから段落のちょっと前のところまで読みます。はい。
南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。開目小二の玉枠、受験の紅葉は根性に限る、未来の不毛を助けざれば、下家の政権は無明無実なり、下道は神を知れども不毛を助くる道なし、仏道こそ不毛の御性を助くれば、政権の名はあるべけれ。しかれども、結局、依然等の大症状の教習は、自身の得度なおかないがたし、いかに祝いや父母の親ただもんのみあって、義なし、まお結局の時こそ、女人成仏の時、非母の成仏も現れだったの。悪人成仏の時、自負の成仏も現るれ。この今日は内伝の興行なり、南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。
本日は春のお彼岸会にあたりまして、皆様方には日蓮大聖人様の仏法を根本とされ、先祖個人の成仏を願い、ご参詣をいただき、ともどもに独居、正代、お焼香を賜り、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。再三お願いをしているんですけれども、ここと玄関にポスターが貼ってありますが、5月の22日に山口で、法華経の全国大会が行われますので、ぜひ心がけて、参加をしていただきたいというふうに、お願いを申し上げます。参加される人数によってですね、また参加の 向こうへ行く、行って帰ってくる方法がいろいろと変わりますので、まだ 100% 具体的ではありませんけれども、5月の22日の全国大会のことを心に留めておいていただきたいというふうに思います。さて、時々ですね、テレビを見ていますと、霊能者というのが出てきて、あなたには何々の霊がついているとか、何々の霊のたたりがあるとか、何々の生まれ変わりだとか、亡くなった水子の霊が泣いていますとか、古くは義母愛子さんに始まって、三輪明宏、江原博之、細木和子、木村富士子という人たちが、どっちに転んでもいいようなことをまことしやかにこの言うんですね。この間新聞読んでましたらね、この占いのところへ行くとですね、あなたの家の庭に木が生えていますかというふうに大きい声で聞くそうですよね。そしたら、いえ、うちには生えてませんと。それは良かったっていうふうに、どっちに転んでもいいわけですよね。生えていても、それはとか言って、生えてないって言えば、良かったっていうふうに言えるように、どちらにも取れるように、この誰にでも合うような、この言い回しっていうものが、そういう人たちの中にはこのあるんですね、テクニックとして。で、見えていなくてもですね、霊が見えたと言ったもの勝ちですから、見えたと言っている人に、いや、あなたには見えていないと他の人が証明することはできませんから、よく聞いていますと、これらの人たちが共通して言うのはですね、亡くなった先祖を大切にしなさいと、先祖の供養をしなさいと、亡くなった水子や親の供養をしなさいということをほとんど結論的にこの必ずこの言います。しかし、その人たちが供養しなさいということは言いますけれども、どういう教えで供養しなさいということは言いません。南阿弥陀仏なのか、アーメンなのか、南無大師遍照金剛なのか、南無釈迦牟尼仏なのか、南無観世音菩薩なのか言わないのであります。つまり何でもいいから供養をやっておけということをあの人たちは必ず言うわけであります。亡くなった人の霊が見えるのに何が正しく何が成仏できる教えなのかということもわからないということは、霊なんか見えても何にもならない、霊が見えなくてもこの教えには何が説かれているのかということを知っていることの方が最も優れて大切なことであるということが言えるわけであります。ご信者さんの中で時々テレビで細木和子がこう言っていたからこうしたんだけども住職どうですかというふうに、もう1年も2年も経ってから言ってくる人がいますが、日蓮大聖人の信仰をしているのか、細木和子の信仰をしているのかわからない人が時々いますが、せめてテレビでこんなことを言っていましたけれども、本当ですか？間違っていますか？と、自分がやる前にこちらに電話をかけて確かめていただきたいというふうに思います。間違ったことをやってから改めるのと、やる前に確認するのとでは、全く違いますので、自分自身のためにも、ぜひそのことを心がけていただきたいというふうに思うのであります。さて、それでは最初にお読みしたところの開目章のお話に入っていきたいと思いますが、世の中には道徳という大切なものがあります。この道徳というのは、人間が行うべきこと、行ってはいけないこと、また他人と一緒に社会生活する上にとってお互いに迷惑をかけないで気持ちよく生きることができるよう、 法律のような強制や罰則があるわけではないけれども、一人一人が心の中で大切にし実行する思いやりの心、加えて自然や文化財、公共物に対して大切にし壊したり汚したりしない、こういうものを道徳というふうに言うのであります。つまり日本で言えば中国の儒教、老子、孔子といった人々の説いた人の道というものが基礎となって日本としての道徳というものが出来上がっているのであります。このことが広く解釈されるようになっていくと、男尊女卑や親、政治家、学校の先生、病院のお医者さんは何があっても偉くて尊敬しなければいけないということまで道徳という考え方になっていってしまうのであります。そういうことに対して夏目漱石は、道徳は習慣だ。強い者の都合のいいことが道徳の形に現れるというふうに、行き過ぎた道徳、世間の目を批判して、そういう発言を夏目漱石はされています。男が偉くて女が劣っているとか、身分、肩書、家柄、職業、年齢で、年上であれば尊敬しなければならないというのは、その人の見てくれで本質というものを考えていないことですから、これからの時代、こういうことが道徳であるべきかどうかということを、それぞれのケースに合わせて考えていかなければいけないのだというふうに思いますけれども、仏の教えというものも根本の目的は成仏ですけれども、仏教の始めというもののところで、仏は人を殺してはいけない、物を盗んではいけない、嘘をついてはいけない、酒を飲んで人に迷惑をかけてはいけない、人の主人や人の奥さんに手を出してはいけないの5つを説いているということは、人間は一人で生きていくのではなくして、他人と関わる社会として生きているんだ。自分がされて困ること、みんなで生きていく上で信じ合うことを破ること、他人にそうすれば自分もそうされ、お互いに生きていくということができなくなるということを、まず仏教の一番最初のところで教えているわけであります。ですから、そういう意味においても、これも一つの道徳であります。ですから、道徳というものは大切であります。しかし、今最初に読んだところの開目章に、道徳というものは、現在の命だけで、過去の命、未来の命は解けませんし、解けません。親孝行が大切だと説いても、亡くなった親の追善供養が大切だということは、道徳には解けません。つまり、現在だけの命のつながりは、社会として解けますけれども、生まれてくる前の命、死んでからの命のつながりは、道徳には説かれていないのであります。しかし仏教においてもお釈迦さんは8万4千というたくさんの教えを説きましたが、実は法華経以前の教えはすべて人間だけを対象に人間だけの成仏への道を説いているのであります。これは一見人間だけが言葉をしゃべり聞き、理解し行動する能力を持っているので当たり前のように考えられると思いますけれども、法華経に入って初めて人間は人間以外の命によって生きている、人間が仏になるということは動物も虫も植物も空気も光も土も水も全ての命が仏にならなければ人間も仏になることはできないという、この世の中の神羅万象の命のつながりと全ての命の成仏を初めて法華経において説いているのであります。ということは法華経以前の教えでは私たち人間の成仏を成し遂げるということはできないということになるのであります。
つまり法華経以前の南無阿弥陀仏の念仏集や南無大師遍照金剛の真言集や全集等の法華経以前の教えでは、人間以外の命の成仏を説いていないのでありますから、その命によって生きている人間の成仏というものはないことになるのであります。そして釈尊も、自分より先に亡くなったお母さんお父さんの供養を法華経以前の経典ではしないで、法華経を説くようになってから初めて親の追善供養をこの法華経でしたのであります。追善供養、亡くなった人の命っていうものを法華経以前にも説きながら、法華経以前の教えで自分が説いている教えであるにもかかわらず、自分の教えというものを亡くなった人の追善供養のために用いるということがなかった。それが法華経を説き始めて初めて親の供養、一番大事な親の供養というものを法華経でこの行ったということは、法華経以前の教えでは親の供養をどれだけしたとしても親が成仏するということはできないということをお釈迦さん自身が分かっていたということが言えるわけであります。法華経でなければ親を成仏させることができないということ。それともう一つは、法華経以前の教えは男尊女卑が当たり前で、女は業が深いために一度男に生まれ変わって新人修行をし直さなければ成仏できないということを当然のように説いていました。しかし法華経は男も女も同じ命、南無妙法蓮華経を信ずる心に男女の性別はなく、平等で即身成仏であるということを説きます。釈尊自身を殺して自分が仏教の中心者になろうとした台場だったでさえも、釈尊自ら地獄まで出かけていって、台場だったのような殺人鬼でも生きている時に法華経の南無妙法蓮華経の方に縁したことによって、未来仏になるということを伝えて、お釈迦さんは地獄から戻ってきます。そうするとお釈迦さんを殺そうとした台場だったをなぜ成仏するということの約束にわざわざ地獄まで伝えに行かなければならないんだというふうに怒っている弟子たちに、お釈迦さんは向かって、台場だったの過去は私が修行をしていた時代に私の師匠として導いてくれた足仙人という方であった、その人のおかげで私は今こうして仏になることができた、今悪い人であっても過去も未来も悪人ということはないし、一人の人間の心に善と悪というものが同居している、 100% の悪人もいないし 100% の善人もいない、昨日まで善人であった人でも何かの誘惑で今日悪人になるかもしれないし、逆に昨日までの悪人が何かのきっかけで今日善人になるかもしれない、台場だったを非難しているお前たちもそうだということを弟子たちに教えるのであります。つまり法華経だけが地獄ガキ畜生修羅の命を抱えたままの十戒五愚の成仏を説いているのであります。お彼岸を縁として先祖個人の成仏を願う、先祖個人に対する感謝の気持ちや、ひょっとしたら先祖親に対する憎しみや恨みの気持ちを持っている人たちもいるかもわかりません。親や兄弟に対するそういう憎しみや恨みや、そういう気持ちがあるかもしれません。しかしそのいろいろな十戒の思いというものを抱いて、善悪合わせ抱いて それでもその人たちがいて自分がいる。良いも悪いも全部抱えてその人にも備わっている仏の命、南無法蓮華経の命に南無法蓮華経のお題目を唱えて、すべて変毒医薬、毒であっても薬に変えていけるのは唯一南無法蓮華経の法しかないのであるということ、そのことをこの法華経というものを信仰する私たちというものは心に留めていかなければいけないわけであります。お盆やお彼岸だけ世間並みの個人の供養としてお参りするというのではなく、この南無法蓮華経の法のみが先祖個人の成仏と自分自身の成仏を遂げさせる唯一の法であるから、この南無法蓮華経の法で追善供養するのであるという志を持って供養していただきたいのであります。それには普段から寺院に参詣をして日蓮大聖人の教えの深さというものを自分の心に深く染めていっていただくよう努力していただきたいということをお願い申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無